まずジブリといえばもう何といっても最新作君たちはどう生きるかですけれども、
皆さん見てませんよね
見てる方がねきっとたくさん手を挙げてくださってると思いますけれども、私も公開日に見まして、
ありがとうございます、
はい、本当にもう満員の映画館で映画見たのが初めてだったので緊張したんですけれども、まずその世界観がやっぱりどんどんみるみる変わっていく、その冒険がすごく楽しくて、あとはその私実は公開日に1回見て、でその後にこの鈴木さんとの対談の話が決まったので1ヶ月ぐらいあって、そこでまたジブリの作品を全部見返したんですよ。ナウシカから千と千尋とかいろいろ、そしたらあやっぱりそのジブリ作品のなんかいろんなこう、まあ、どこまで言ってるのかわからないですけど、そういうこう今までのものとかもあなるほどっていう理解がやっぱり全然深まって2度楽しめました。
僕はちょっと今から嫌味言いますね、いいですか。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は8月26日岩手県花巻市で行われた花巻イーハトオブフェスティバル2023スペシャルトークショーの模様をお送りします。イーハトオブフェスティバルは宮沢賢治の原作でアニメーション映画セロ引きのゴーシュを監督するなど宮沢賢治の作品を制作したスタジオジブリの故高畑勲監督が趣旨に賛同し、2013年から宮沢賢治の故郷である花巻で毎年彼の作品に思いを寄せる多分野で活躍するクリエイターやアーティストら多彩なゲストが参加し、トーク、ライブ、朗読などのパフォーミングアーツや映像作品を通して宮沢賢治の作品世界とのつながりを楽しむイベントです。出演は岩手朝日テレビの石田留美子さん、そして鈴木さんです。
問わず語りのうちに彼女はね、留美さんって言うんですけどね、理解が深まるって言ったでしょ、
はい、
映画って理解が必要なんですか。
ちょっと待ってください、理解はなんかした方がなんか見た感あるなっていうふうに思っちゃうんですけど、
あのね、はい、まあこの映画って実はね公開日が7月14日、
はい、
これでその直後に日曜日があったわけですよ、はい、そしたらね僕の家って若い人がいっぱい集まってくるんですよね。で特に今うちの娘がサロンなんていうのを始めて、
はい、
そうするとそのサロンのメンバーっていうのがいてね、その中の何人かがね日曜日によく来るようになったんですよ、
はいはいはい、
これでね僕も途中で登場してね話聞いてたら、うん、あ鈴木さんっていうから、あ何って言って、映画どうだったって言ったらね、いやなかなか難しいですねって、うん、だから理解を深めたいでここでも理解って言ったんですよ。
はいはいはい、
あれ何なんですかね理解。いやというのはね、ね、はい、みんながね、いや僕は実はって、うん、私は実はって言ってね、2回見ましたって言って、うん、そこまではいいですよ。実はって言ってまだ映画公開して3日目なのにね、4回見ましたとかね。そこで一体何なんだろうと思ってね。でそんなこと喋ってたらうちの孫がねそばでそれをずっと聞いてたんです。でうちの孫というのは当年とって11歳、
はい、
11歳っていうとね、はい、小学校6年生なんです、うん、これでみんながねいやだから、ね、もう一回見なきゃいけない、
はい、
で何回もみんなが言ってたらうちの孫がねポッと一言で言い切ったんですよ。えなんでまた見るのって。そのうちの一人がねうちの娘ランドって言うんですけれど、ランド君どうだったのって、
はい、
たった一言ですよ、楽しかった。わかります、
はい、
楽しかったって、はい、そう理解と楽しいって、
うん、あ確かにそうですね、
なんかすごいギャップがあるでしょ、
は
い、
うん、
これでね、
そうですね、
確かに面白いことが起きたんですよ。僕がねうちの孫をからかったんです。お前じゃあ映画覚えてるって言って、映画覚えてるって言った瞬間ですよ、映画の最初のファーストカットから、うん、いいですか、映画のラストカットまで一人で15分全部喋りました。
すごいですね。
これで主たる名場面、はい、全部覚えてます、はい、しかも、セリフも全部覚えてる、はい、うちの孫ってすごいでしょうって言いたいわけじゃないんですよ。その翌日、
はい、
11歳の女の子とご飯を食べなきゃいけなくて、映画の最初から最後まで、
はい、
うん、全部 うちの孫と同じく話すことができたんだ。
本当ですか。
で、
はい、
で映画はどうだったの、うん、楽しかった
はいはい、
同じでしょ。
そうです ね、
ね、はい、2人が口を揃えたことが1個だけなんですよ、うん、え、なんで、え、なんで何回も見るの、わかんない、君はどうなんですか。
いや私はでもやっぱなんかさっきおっしゃったと理解を深めなきゃっていうのと一緒で、やっぱ映画見てちょっとわからないなと思ったら、その映画のタイトル入れて考察ってググって、そのこう人の考察を見て、あ、こういうことなんだって思ってなんか安心するみたいな、そういうタイプなんですけど、
これね、はい、タイプじゃないんですよ、はい、今ね、はい、若い人たちにそういうの流行ってんですよね。
あ、
同じ映画を何回も見る、
そうですね、
そして内容を理解する、でその時にいろんな人の意見を参考にする、
はい、はい、します、はい、
あのね、僕一番言いたいこと、うん、もっと自分を信じるべきではないでしょうか。
なるほど、拍手が湧き上がってますけれども、いや、そうですね、確かになんかやっぱ人と同じ感想を抱いていなければいないとダメなんじゃないかみたいな、そういうなんか自分への自信のなさが多分現れてるんでしょうね、きっと。
いいんですよ。
あ、いいんですね。じゃあもう自分が素直に抱いたもので。
そう、だからどんどん聞いてくださいよ、少し、はい、映画見てどうだったんですか、
はい、新しいこう生命の話があったじゃないですか、
うん、
合ってますか、ここまでも違いますか。
そのことどうでもいいからまず最後まで自信を持って言うの、
はいはいはい、
分かった、
はい、新しいその命の生まれるみたいな、その絵のシーンをすごく覚えていて、あ、なんか自分がちっちゃい時に描いてた、なんか自分が生きてる世界と違う世界あるのかなって思ってたものがなんかパーって目の前に現れた感じがして、なんかすごい童心に帰った気持ちになりました。あの頃の自分がここにいるみたいな。
あ、そうなんだ。
はいはい、本当に。
でもあれだってみんなね、うん、子供たちって面白いですよ、そういう時、はい、あのわらわらってのが出てきたでしょ。
あ、そうですそうです、はい、
ね、
わらわらあの辺でしょ、話してました、はい、
ね、でなんか、はい、なんだっけ、ペリカンかなんかに食われちゃったりしてさ。
そうそう、そこです、はい、そこまで言っていいんですね。
あれでしょ、いいよそんなもの
気を使ってたんですけど、はい、
あのね、はい、あんなものね、言葉でいくらね、ストーリー喋ったってね、分かりゃしないですよ映画はは
いはいはい、
わかります？映画って、ね、はい、当たり前だけど絵なんですよ、
はい、
ね、そしたらいくら言葉で喋ったってね。
あ、なるほど。
だから例えば今彼女がね、はい、私はここに感動したと、はい、ね、生命が生まれる誕生、はい、その瞬間にって言って、はい、皆さん映像で頭に浮かびます？浮かばないでしょ。彼女の表現もそれは良くないんですよ多分ね
ごめんなさい、すいません、表現の仕事してるにもかかわらず、はい、
でもそうでしょ、
そうですね、確かに、はい、
だからみんな見るまで分からしないんですよ、どうせ。
あ、そっか、だから
僕ね、ストーリー説明する、はい、あの喋っちゃうのはね、
はい、
何の問題もないと思ってるんですよ、本当に。これ最初からそうなんだよ。
あ、そうなんですね。いや、それは新しい感覚でした。
だから僕は、はい、例えば天空の城ラピュタっていうのを作った時にね、はいはい、当時その時に、まあ、僕実は雑誌も作ってたんで、そしたら僕ね、あの天空の城ラピュタの小説版っていうのを自分のやってた雑誌の中で連載してて、
はいはい、
ね、これでね、映画の公開前にね、ラストシーンも全部紹介しちゃったんですよ。
あ、そうだったんですか、ラピュタ。
そう、
へえ、はい、
そしたらね、はい、これ映画の公開前にラストシーンを言っていいんでしょうかっていうやつが一人だけいたんですよ、
はい、
なんでなんか分かったって言って、いやだって分かりますよって、うん、お前見てないだろうって言ったら見てないんですよ、うん、見てないくせに何が分かったって言ってね、
はい、
分かった。
いや、
だからこれ ね、 深く追求するとね、
はい、
深く追求すると僕は何言いたいかっていうとね、はい、映画と文章の違いなんですよ。
なるほど、
分かる？
分かった、 った気分かりました、はい、
分かった気になった
分かった気になりました、はい、
だ宮崎駿っていう人はね、はいはい、もう皆さんの前であんまりそういうことってね、はい、皆さんも大概の方がね思ってらっしゃるのはね、うん、映画を作るんだからね、多分最初にシナリオってものを書くだろうって、
うんうん、思います
。多分皆さん思ってますよね、はい、シナリオを書いてるに違いない、うんうん、そしてそれをどうやって絵にするかっていうんで、はい、ね、はい、絵を描いていくって、はい、思ってるでしょ。
思ってます、はい、もちろん。
違うんですよ。
何から。
宮崎駿ってね、はい、シナリオないんです。分かります。
シナリオがない、
最初から絵なんですよ。あ、
絵ってシーンとかを描いていく。
そう、自分がね思いつくね、ね、これがやりたいなっていうシーンをね、はいはい、紙にいっぱい書くの。でそれをね、はい、バラバラにしといて後で順番決めるんですよ。こうやって映画作るんですよ。
本当ですか。じゃあもう順番
だから、宮崎駿は映画を作る前にシナリオは書かないけれど、はい、多分ね、はい、そうですね、ちゃんと数えてはないけど、うん、最低100枚ぐらい、もしかしたら200枚ぐらいの絵を描く。それ絵だけですよ、
はい、
ね、はい、字描いてないんだよ、
はい、
でそれを、ね、はい、まあ、大きさも、ね、そんな大きくないんですよ。
うん、L 版の写真よりちょっとちっちゃいぐらいですか。
それを100枚200枚描いて、
はい、
それをね、紙芝居よろしく、紙芝居みたいにね順番決めるんです。で、はい、それを絵のシナリオ、絵コンテっていうのに書き起こすんです。こういう作り方なんですよ。
そしたらシナリオが後付けされていくんですか、ストーリー。
シナリオなんかだってジブリないもん。
本当ですか。
うん、宮崎駿に限ってはシナリオないんです、はい、
そうなんですね。す
でどうしてかって言ったらね、はい、漫画映画だからですよ。ね、やっぱり絵が大事なんです。だってもし文章で書けるんなら小説書けばいいんですよ。
うんうん、
でしょ。
確かにそうですね、はい、
でもそれをなんでしないのかって言ったらね、うん、彼は絵で表現したいんですよ。で、まあ、これね、誤解を恐れずにそういう言い方しちゃいますよ、はい、宮崎駿ってね日本語が上手じゃないんですよ。物事を言葉で発想するのすごい下手です。
あ、
でも絵ならいろんなこと発想できるんです。
へ、
そこに彼の大きな特徴があるんです。
あ、でも今その鈴木さんプロデューサーという立場ですけど、そういう特徴って早い段階で気づかれてたんですか、宮崎さんの。
そりゃそうですよ。
ああ、ご本人よりももう鈴木さんの方が理解してるぐらいの感じで。
だから何をやりたいかをね、はい、掴まなきゃいけないわけ。
はいはい、
わかりますか。
いや、だから今のことがなんでわかったんだろうって、まあ、はい、
それはまあそばにいてやり方見てれば、はい、絵ばっか描いてるわけで、
は
い、でそれを順番に並べていくでしょ、
はい、
俺でね、僕が一番困ったのはね、はい、突然鈴木さんここどうしようって言われることがあるんですよ、うん、それはね200枚の絵の110枚目と11枚目だったりするんです、
はい、
それで彼はね変な人なんですよ、はいはい、その110枚目と111枚目の絵をねいきなり僕に見せるわけ、
はい、
いいですか、頭に浮かびましたかね。つまり僕はその最初の100枚の、ね、100枚見てないんですよ、
はい、
で後半の100枚も見てない
、はい、
いきなり真ん中の2枚だけ見せられるんです、
はい、
でいきなり彼に聞かれるんですよ、はい、ここどう思う、
うん、
わかりました、ここどう思うって言われるんですよ。
はい、
どうしたらいいんですか僕。
なんて答えるかですよね。どうされるんですか。
ここで何か言えないと彼のプロデュースはできません。
いや、至難の技ですよね。1枚目から見せてっていうのはダメって。
ダメ。
うわ、それは難しすぎますね。なんておっしゃるんですか、そういう時は。
ここをちょっと下げたらいいんじゃないですかねとか。
あ、
そう、これね、
はい、
深く考えて言ってんじゃないんですよ。なんか言わなきゃいけないから。
うーん、
そうするとね、はい、そうか、下げなきゃいけないかって。
へ、
なんか言うんですよ。そうするとね、問わず語りのうちに全部自分で喋り出すわけ。
あ、はいはいはい、とっかかりをまず作ってあげる。 なるほど。
いやだから僕これもね、はい、たまに話すことなんですけど、うん、カリオストロの城っていうのでね、はい、映画の冒頭、はい、カーチェイスのシーンがあるんですよ、
はいはい、
車と車が競争してるでしょ、
はい、
そしたらちょうどそれをね彼が絵で描いてた時に、はい、僕は彼と出会うんですけどね、そしたらいきなり彼に聞かれたんですよ、車と車がね競争してるってこういう時の専門用語ってないって聞かれたんです、うん、で実はね僕宮崎駿と僕の最初の会話ってこれなんですよ、は
い、あこれが一番最初の
車と車が競って走ってる、
はいはい、
これなんて言うんだって、分かるわけないですよね。
そうですね
本当に分かんないんですよ、はい、僕これは、はい、だけれど、はい、僕の友達がちょうど来ててね一緒に、はいはい、でその人がねまあお年を召した男性の方だったらちょっと分かるかもしれないですけど、はい
うん、
そいつがね競輪が好きだったんですよ。競輪ね、
はい、
そう競輪ってね、うん、自転車とかって競争するんですけど、はい、その競り合う時にね、うん、まくるって言うんですよ。
まくる、
そうこれ専門用語なんです、
はい、
そしたらそいつにちょっと聞いたらね、はい、まくるって言うんですけれど、
はい、
そしたら宮崎駿がね喜んだんですよ、
うん、
まくるんだって。うーん何が分かったんですかねこれ
いや確かにもう分かんない世界が。
だけど、はい、そういうことによって先行くんですよ。
ああなるほど。だからその絶対的な正解を言ってあげることが大事なわけではなくて、
だって正解なんか誰にも分かんないんだもん。
なるほど。でもそれ最初の会話でそれがもうグッとこう掴めたというか、二人のガッとあったんですね。
そう、そうするとね、うん、この一瞬に仲良くなるんですよね人って。
へえすごい。
なんか言われた時にね、はい、何も言えないともうダメなの。
あ確かに、
うん、僕は最初会った時にね、はい、なんかもうね時間がないところで作品を作ってたから、
うん、
多分ねイライラしてたんですよ、
うん、
でイライラしてて、うん、僕に対してねあのまともに話そうとしてくれないんですよ、うん、でもその瞬間だけ話してくれた、でそのまくりっていうの言葉が出た瞬間ね、うん、彼がね僕に対して親愛の情を示したんですよ。でここからですよね二人が仲良くなるのは。
すごい、まくるが全ての始まりだったっていうことなんですね。
本当にそうなんだよ。実はね宮崎駿っていう人は常に登場人物っていうのはねもう自分の知り合いばかりなんですよ。
あそうなんですか、
はい、でねこれ映画を見た方には特別サービスですよ、はい、なかなか僕はあんまり言わないんですけれどね、あの中にね王子ってのが出てきたんです。
はいはいはい、
わかりますよね。あれね高畑勲なんですよ。
ここです。
これでね、はい、宮崎駿はね本当ひどい、はい、あの主人公の少年がいるでしょ、
はいはいはい、
あれが自分だってか僕に言わせりゃ顔が違うだろうって言いたいんだけど
あそうなん、いろんなそれこそあ そうなんですね。あそうなんだ、
わかりました。
いやちょっとそっちなんだ、いろいろな予想がちょっと違ってて、
あの中に僕が出てるってわかります、
はい、鈴木さん。
わかりました。
あでも今のバンバンバンバンでいくとうこれかなっていうのありますけど、
言ってみてください。
アオサギ。
そう
当たっちゃいましたあれそれはご覧になってどんな気持ちでした、
はい、僕はそれはどうでもいいんですけれど、はい、これがまたね宮崎駿らしいんですよね、はい、あのねさっき言いましたでしょ、シナリオ書かないんですよ。
うん、
ね、この5年を読んでシナリオ書かなかった。でもやろうとしたことはね実はそこまで強烈に言われたわけでしょ、
はい、
皆さん何が引退だっつって、監督っていうのは映画監督っていうのは死ぬまで映画監督なんだよ、だから元気なうちは作りゃいいんだって言われて、
はい、
再びやる気になったわけでしょ、
はい、
で何をやろうとしたか、自分の話なんですよね。
うーん、
でどういうことか、これ裏設定ですよ、表面はそう見えないんですけれど、はいはいはいはい、でもそれを知っとくとねこの映画って面白く見える部分があるはずなんですよ、
はい、
でなんでか、
そうなんだ、
ね、自分がこのね、うん、王子っていう人に出会うでしょ、
うん、
そして自分の道をね、うん、切り開いてくれたんですよこのおじさんが、
うんうんうん、はいはい、
ね、
はい、
そして自分はその王子のもとで、うん、ね、研鑽を積み、
はい、
そして試練を積み、
はい、
でどうやって、
はい、
ね、アカデミー賞を取るまでに至ったかっていう映画をやろうとしたんですよ、うん、本当にやったんですよ ほんでね真面目に作ってたの最初、
はいはいはい
はい、ほんでねまあねこういうことを考えるようになったら、はいはい、もう死ぬのも、はい、近いかななんて僕は思ってたんですけれど、はい、そしたらね、はい、そうこうしてる間にね途中で高橋さん死んじゃったんですよ。
亡くなる、はい、
そうなんですよ、はい、これでね本当は、はい、さっきの話で、はい、高橋さんがあの主人公の少年を鍛えるっていうシーンがね、うん、映画の主たるねテーマだったはずなんです。
あじゃああのシーンもっと多かったんです。そういう2人の触れ合いシーンっていうのが、
はい、そしたら亡くなっちゃったでしょ、
はい、
そしたら突然ね宮崎駿ってショックを受けて、
はい、
俺でねまあ絵コンテっていうんですけどね、うん、さっきまあちょっと言いましたけれど、うん、制作がね途中で動かなくなっちゃったんですよ。でなんでかって言ったらショックなんですよね。でとにかく高橋さんを描くために今回の映画やろうとしてたでしょ、
はいはいはい、
ところが当の本人いなくなっちゃったでしょ、
はいはい、
でまあ何にもやらなくなっちゃったから、うん、僕途中でね皆さんこれみんな待ってるんだよね、うんうん、ちゃんとやんないとこれ映画できないですよって、
はいはい、
そしたら言い出すわけですよ。いや高橋さん死んじゃったしって言って、うんそうね、なんすかって言ったら、うん、やる気なくしたって言うんですよね。むちゃくちゃなんですよ、うん、俺で呆然とにかくね、はい、ほぼ半年ぐらい、
はい、
1年ぐらいかなそのストーリー作りがねストップしちゃったんだ。
じゃあ1年ぐらいそうなんですね、はい、
これで本来自分と高橋さんの関係を描く予定が、はいはいどっかへ吹っ飛んじゃったんですよね。僕は何回も催促したんですよ、
はい、
まあ死んじゃったかもしれないけど皆さんね、うん、最初にやろうとしたことは貫いたらいいんじゃないかって、
はいはいはい、
そしたらねだって死んじゃったからもう書けないよって言うんですよ。で1年ぐらい経ったでしょ、
はい、
これで気がついたらね、はい、アオサギとね少年の話に変わっちゃったんですよ、
はい、
で僕は、はいちょっと複雑だったんです。
うん、
ね、やっぱり高橋さんのことをなどうするのかなと。ほんでね、そのね、はい、途中で王子、はい、王子出てきて、はいはいはい、途中からいなくなっちゃうんですよ、姉が。それが理由なんですよ。
そうい
うことなんですね。皆さんの中にもね、不思議に思われた方いらっしゃるかもしれない。
あ
ね、
で、
はい、
で、
はい、間を置いてですよ。うん、いいですか、
はい。
最後の方に出てくるでしょ。
出てきました。はい、
あれね、皆さんこれ。王子のことどうするんですかって言ったんですよ、うん、あ、いけない忘れてたって慌ててね付け足したんですよ
そうだったんですね。
それで、
はい、
いきなりね、はい、あのおじさんって実を言うと50年間、ねはい、世界を支配したわけでしょ、うん、あれアニメーション界を支配していたって意味でね、はい、自分もねその呪縛からね解き放たれていなかったんですよ。
なるほど。
それであの少年に向かってね、はい君が次ぎ、うん、継たまえって言うでしょ、
はいはいはい、
それを拒絶するんですよ、
はいはい、
あれね死んだから言えたんですよ。
わかります。
でここまで話すと少し興味を持った方もいらっしゃると思うんで、は
い、ちょっとね話しすぎじゃないかなぐらい話していただきましたけれども、
はい、
はい、ありがとうございます。今回イハトフェスタティバルということでちょっと宮沢賢治作品とこうスタジオジブリの関係なんかも伺えたらなと思いますけれども、この後千と千尋も上映されますがそのあたりちょっといかがでしょうか。
千と千尋で一番評判になったシーンはどこでしょうか。あの映画の中で、はいはい、まあ、皆さんご覧になってると思うんですけどね、はい、実は一番評判になったのがねあの電車に乗った、うん、ね、千尋と顔なしですよ。あれって何ですか。そう声が聞こえました、
はい、銀河鉄道とおっしゃっていただきました。
あれは宮崎駿は死んでもね口を割りませんけれど明らかに銀河鉄道の夜の影響なんですよ。こんだけ話せば十分じゃないでしょうか
そうですね、この後見るのがきっと楽しみになるかと思います、
はい、
そして鈴木さんはあの花巻の大沢温泉さんにもすごくよく行かれているということで今もう一つのスタジオジブリと鈴木敏夫展というのもやってますけれどもいかがですか、花巻との鈴木さんの関わり。
学生時代に来てるんですよね。これで、まあ、僕も人並みにやっぱり宮沢賢治のファンだったんですよね、うん、でもう一つ、
はい、
遠野も好きだった。
あ、
だからこの辺りをね、はい、一人で旅をしたことがあって、はい、これでね忘れられない街になったんですよね。で 間を置いてこの花巻っていうところにもう一回来る、うん、でまあそれうん十年間があるんですけれどね、なんか来たくなったんですよね。それで気がついたらすごい回数来るようになっちゃって、
はい、
まあ、ある種第二のふるさとになりつつありますね、はい、
ありがとうございます。
花巻イーハトーブフェスティバルの模様いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。